皆さんおはようございます。8月7日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。 Instagram アカウント下地七重の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、馬かまん酒場龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りします。ということで、さあ始まりましたよ。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、8月入って初め、はい、1回目の放送ですね。
はい、そうですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、早速タカポさんから、お花派、お花派、沖縄初戦突破ですね。本当ね、よかったですよね。
うん、
はい、初戦そんなもんでしょうっていうのと、ジュンジュンさんから晩御飾、ジュンジュンさんいつもありがとうございます。はい、タカポさんもね、ありがとうございます、うん、ね、昨日はどうだったんでしょう。夕方静かだったんですかね。
みんな見てたんですかね。
そう、
はい
はい、ね、え、甲子園始まったらね、すごく、
うん、
ね、
七重さんも今お子さんが夏休みということで、
はい、
どうですか、あの過ごし方というか、どっか行きましたか。
あのね、夏休み、あ、行きましたよ。一日だけあのプールに連れて行きました。あのね、本当ずっと寂しい思い先月はさせてたので、
はい
ね、今はもうべったりくっついてます。
で、そうですよね、
朝6時半から、うん、あのラジオ体操、夏休みのラジオ体操があるので、うん、でラジオ体操行って思ったのが、この選挙終わってからいろんなとこ飲食店回ってるじゃないですか、うん、でね、ありがとうございましたって言ってね、いっぱい食べるじゃないですか、
はい、
ね、ラジオ体操行って気づいたのが飛べない。全然ジャンプできない。あれ、なんかおかしいぞって思って、体重計乗って、
はい、
やばーと思って。
それはもう危機感を覚えますね、自分でも ね。
だって全然膝壊すと思って。ラジオ体操やっぱり大切だわ。
大切ですね。
ね、だからちょっとね、気をつけていきましょう、はい、夏ってなんかさ、
うん、
やっぱエアコン で代謝が落ちるんでしょうね。
う
か、だからあの太るんですよ。私いつも夏太ってない、
う
ん、だから
ね
夏太ってるんだよね、うん、だからね、ちょっとね、気をつけて、
はい、
っていうのと、うん、いや、まあ、夏結構風邪ひく人多いじゃないですか、
はい、
でね、この間あの北那覇法人会の青年部会に私いるんですけど、キャリア教育で子どもたちにこのニュースの中であの天気予報を読ませる、読んでもらう体験、お仕事体験ね、
うん、
っていう取り組みをしていて、 FM 沖縄の方に引率で行ったの、子どもたち、小学生を連れてね、
はい、
でそしたらあの FM 沖縄の次長で、大城次長ってあのアナウンサーの、うん、すごく声の綺麗な男性のね、
はい、
はい、がいて、でどうやって風邪をひかないように工夫されてるんですかっていうのを聞いたら、うん、そしたら口にテープを貼って寝てるっていう、
鼻呼吸で、
そうやっぱり口呼吸になってしまうと、そこからなんかエアコンの風を吸ってしまったりとかして、で風邪ひきやすくなるっていうのを聞いて、
あ
ーみたいな、なんかこの私もすっごい大事な時とかはマスクをしてるんだけど、うん、マスクは外しちゃうんですよっていう、本当に私 もう朝起きたらなんかマスクがどっかに飛んでってるんだよねっていうのを聞いて、とっても勉強になりました。
テープを貼るのがいいんです、ね、
口にテープを貼って、はい、あの医療用 のいびき防止と か、そんなののテープあるけれども、うん、まあ、毎日使うからもっとあの安い医療用のなんかメンディングテープみたいなやつを貼ってるって言ったのかな。
へえ、すごい、
ね、だけどね、へえと思って、
いや乾燥にも注意ですね、じゃあ
かんね、うん、注意しなきゃいけないですね、私たちもちょっと風邪をひかないようにね、ちゃんとプロ意識を持って ね、
そうですね、
ラジオやりましょうと思って、はい、はあ、みたいなね、子どもたち のキャリア教育だけじゃなくて私も勉強になったなと思って、
はい、
はい、あ、ジュンジュンさん、夏増加して秋増加してテヘペロよ、ちょどっかで削らないとね。でタカポさん、沖縄では晴れ時々曇り、ところにより雨が降るでしょう、出来まり、あ、まあね、沖縄の天気はね当たらない。はい、高ポさん、甘いマスクこれは誰高一のこと言ってるのかな、ガムテープで口を塞ぐとか、いや危ない危ない何の話でもね、風予防でね、こういうことをアナウンサーがちょっともう違う話になってんじゃん、大丈夫
すごい、奈良井さん全部のコメント打ち返すからさすがだなと思ってい
やとんでもないですはい、ということで、はい、今日もあの曲を、
はい、ヌームーズのテーマソングを、少しお聞きください、どうぞ。
出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介していきますということで、今日コメント数がさ、いつもより多いですよね、なんかね、ありがとうございます。むっくりくりくりくりくり、おはようございますね、高ポさん、さすが万味化してると言ってね、コメント数が多いんですけど、それもこれもこの方のおかげじゃないでしょうかね今日のゲスト本当にね、誰だろうこの美人さんはって思ってると思って、うんね、コメント数増えてるんじゃないですかね。はい、今日はですね、ピースフルフューチャーから比嘉夏香さんにお越しいただいております。
お願いします。
お願いします。本当にね、私はアイドルかと思って、今日は何ですかみたいな、アイドル歌手の方ですか、
やりづらいかもしれない、
やりづらい、ごめんなさいね本当にねそしたらね、すごい素敵な活動をされている方でして、ピースフルフューチャーの代表、ちょっと フューチャーどうしたの今
やばい、前に進まない
ごめんなさいね、今日おかしいな私ね、このあの新聞のタイムスの掲載記事を見て、うん、はい、で、こういちは今回お声かけさせていただいたということなんですよね、はい、あ、すいません、声聞きたいと思いますねどうぞあの、おはようございます。
おはようございます。
今日はね、はい、ちょっと遠くからお越しいただいたということで、はい、ありがとうございます。朝大変だったじゃないですか。今ちょうど、普段は、学校の先生をされてるんですよね。
はい、そうですね、
はい、特別支援学校の先生をされていて、はいはい、そうすると、あ、これぐらいの時間でしたら大丈夫なんですかね。
大丈夫、
沖縄市とかね、そっちの方から、うん、いらっしゃったということですのでね、はい、すごい、もう朝早くから、今は夏休みで、
夏休み期間で
今日はお越しいただけたんですね。
はい、
はい、はい、で、この若い世代が平和を語り継ぐこと、そして多様性をリアルに生きるをテーマに、戦争体験者への聞き取りや地域での平和講演会を行っているということで、新聞にその記事が掲載されていて、
はい、
で声をかけさせていただいたということなんですけれども、はい、ちょっとこの活動についてちょっと聞いていきたいなって思うんですけれども、どのような活動なんでしょうか。
はい、私たちのこのグループは20代のメンバーを中心にしていて、高校生の頃から生徒会執行部のメンバーと一緒にやっています。で、若い世代が平和を語り継ぐことだったり、多様性をリアルに生きるっていうところをテーマにしているんですけど、メンバーの中には LGBTQ の当事者だったり、アメリカと日本のハーフだったり、転換の影響で左半身が少し動きづらかったり麻痺があるメンバーもいるので、一人一人悩みや個性があるんですけど、それを強みに変えて、この平和そして多様性十人十色っていうのを伝えていけたらいいなと思って活動しています。
うん、はい、今その活動っていうのは具体的にはどんな感じで、はい、
そうですね、はい、活動自体は今8年ぐらいやってて、戦争体験者にお話を実際に聞き取りをして、
はい、
でその伺ったお話をまた戦争体験者にアウトプットする、私たちがしっかり皆さんの話受け継ぎましたよっていう風にお話をする講演会をしたり、小学校、中学校、高校、そして特別支援学校で、去年は県外の三重県の方でもこの平和講演会、
うん、
沖縄戦のことを知ってもらうっていうもので、去年初めて県外の方にもオファーいただいて講演会してきました。
これすごいですね、はい、県外でっていうのね、うん、戦争体験者、 今もうね、結構戦後80年になって少なくなってるじゃないですか、うん、そうですね、うん、でその方たちから聞いてで、このインプットして、
はいはい、
で、こういう内容で大丈夫ですかっていうのをアウトプットして聞いてもらう。
そうですね、いろんな方からお話を受けて、それをもう自分たちなりにまとめて、うん、でまたあの敬老会の時に、うん、私たち当時高校生だったんですけど、もう皆さんがこうお話しした話を映像だったり、うん、いろいろまとめて、こういう風にこれからの未来の子どもたちに伝えていきますっていうお話をすると、すごい皆さん涙して、
うん、
もう私たちの役割というか、この使命はもう果たした、うん、もうなんていうんですかね、もうあの世に悔いなく行けるっていうようなお話もあったりして、うん、すごい私たちもお話を聞く責任感だったり、しっかり伝えないといけないなっていうのはありましたね、うん、はい、
いや、これはね、なかなかすごいことですよね、うん、やっぱりこの実際に経験した当事者はこのリアルに見て、その場のね、あれが分かるけど、私たち今平和の中で生きてると、なかなか話を聞いてもね、それを受け止めて自分の中に落とし込んで、またそれを伝えるっていうね、これを高校生でやったんですか。
そうですね、結構みんな思い出したくないとか、
うん、
話したくないよもっていう方もいたんですけど、もう時間をかけて、
うん、
本当にゆっくりでいいのでっていうお話で、 少しずつ口を開いてくださって、うん、お話を聞けたっていうとても貴重な時間であったので、これをもう何て言うんですか、 途切れさせたくないっていうのが私の中であって、今高校生の時からもう25歳の今まで続けてるっていう形でもありますね、はい、
これをね本当に続けるってなかなか大変じゃないですか。今ましてや仕事も持ってて、仕事もかなり大変な仕事だと、ね、特別支援学校の先生を、先生っていうのはもうその高校の時から先生になりたいと思ってたんですか。
そうですね、ちっちゃい時からもずっと先生になりたいと思ってて、先生方との出会い縁がすごい私も良かったので、うん、いろんなきっかけをくれたのが先生方だったので、今度は私が子どもたちに与えたり教えれる場になりたいなと思って、うん、先生という職業で子どもたちに講演会をして広げていってますね、
はい、うーん、いや本当にね、この語り部大切ですね、うん、この活動というのはやっぱこれからも広げていって、うん、っていうのは考えて、代表として。
そうですね、あの英語を喋れるメンバーだったり、やっぱり、うん、LGBTQ の当事者もいたりするので、なんて言うんですかね、視点を分けるとかじゃなく、はい、総合的にこの平和ってみんなを受け入れ、会えること、うん、他者を理解することだと思うので、いろんな視点から平和を語り継いでいける団体にこれからもなりたいし、県外のまた世界の方でもいろいろ発信できたらいいなっては今後は思っています。
ねえ、大切大切、英語、英語もじゃあ今、
そうですね、私はあれなんですけど、はい、一応特別支援学校では英語を教えていて、はい、でもメンバーにはもっとすごいペラペラで話せる子もいるので、その子をまた中心として、
はい、
いろんな海外の留学来てる子とかにも発信できたらいいなっていうのは思ってます
ですね、本当にね、いやすごいですよ。でこの情報発信している SNS とかっていうのは、
うん、あるそうです ね、
はい、先ほど私は聞きましたけれども、はい、ピースフルフューチャーで、また今回高一が声をかけたきっかけとなった新聞記事も掲載されていてなんですね。
はい、
はい、で、すいません、ちょっと順番が、あ、一旦 CM だね、はい、ごめんなさい一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
い、本日の晩御飯うちなんちゅうパート1のゲストはですね、平和の語り部ピースフルフューチャーの代表、比嘉夏佳さんにお越しいただいてまして、はい、このピースフルフューチャーの活動についてお話を聞いてましたけれども、活動を始めたきっかけとかピースフルフューチャーを結成した経緯についてもうちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。私がこの平和というものに興味関心を持ったきっかけっていうのが、高校1年生の時にハワイ留学したのがきっかけで、はい、正直中学校3年生ぐらいまではもう体験者の方がよくお話をしてくれるんですけど、慰霊の日に正直やっぱり自分事として捉えることができず、うん、他人事だよなとか昔のことだしなって思ってたのが、まあ、正直な過去の自分です。なんですけど、この高校1年生の時のハワイ留学をきっかけに、なんていうんですかね、この被害者加害者双方の立場で考えることが大事だなと思って、それがなぜかっていうと、真珠湾攻撃があったアリゾナ記念館、パールハーバーのアリゾナ記念館を訪れた時に、この船にたくさんの方の名前が刻まれてて、それが何か分からなくて、当時の私はこれ何って先生に聞いたら、この真珠湾攻撃、日本の攻撃で亡くなった方のアメリカ兵の名前が書かれてるんだよということで、沖縄の平和の礎と同じようなものなんだよって言われて、と思って、もうなんて言うんですかね、私は正直これまでの話を聞いてて、沖縄の人とか日本の人しか戦争で亡くなった人はいないんじゃないかなって思ってたんですよ。アメリカ人は強いしと思ってたんですけど、アメリカ側にもこんなにたくさんの犠牲者がいたんだってことにすごいショックと衝撃を受けて、やっぱり現地にいるアメリカ人に向けられる視線もすごく睨まれてる、なんで日本人がこの船にいるのみたいなっていう視線もやっぱり当時の私は感じて、なんかどっちが悪いとかどっちを憎むってダメだなって思って、沖縄に帰ってきて、もっと戦争のこととか長崎広島の原爆のこととかも被害者加害者のどっちの視点でもやっぱ見て、発信していかないといけないなと思ったので、この活動、そして平和っていうものに興味を持ったって形ですね。はい、
素晴らしい。違う、ほら語り部だけで、この被害のこの沖縄で起こったその部分だけを切り取って話す人って結構いると思うんだよね。まあそれはそれですごく戦争体験者の言葉をつなぐっていうのではすごい大切だと思うんだけれども、やっぱこの比嘉さんみたいに両者の視点を持って、なぜ起こってしまうのっていうところから多様性につなげてっていうのが、私はすごい素晴らしいから、ここで今またね、世界でもいろんな戦争が起こってるじゃないですか、そういうのについてとかも、この両者の視点も、ね、宗教とかいろんなものがね、ね、絡んでるじゃないですか、絡み合ってる、そういったところも全て含めての比嘉さんだから、やっぱちゃんとこれを発信してほしいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
もう使命ですね。そこに行ってしまったから、ね、本当にね、まだ25歳で若いですけれども、もう次 の, あれはいつ活動されるんですかって言ったら、もう明日ね、語り部というか、戦争体験者の方にお話を聞いて、それが99歳の方らしいんですけれどもね。
そうですね。
でも、もう比嘉さんもね、99歳まではちょっとこれやっていかないといけないですよね。
そうですね。
ねえ。
そうですね。だから、なんか今後、またお話を聞く方は、はい、特攻隊に憧れてたっていうおじいちゃんの方で、でもやっぱりその戦時の教育っていうのとかいろいろあって、やっぱり特攻隊に憧れてたっていういろんなお話があって、でもやっぱり今はそういうな気持ちにはなれない、みんな命が大切だよ、お国のために命を落とすっていうことはできないっていうのとか、いろんなことを背景を話してくれるということだったので、すごい私たちも貴重な時間なので、しっかり取材したいなって思ってますね。
こうだから、いろんなその時の時代背景だったり、その時の気持ちだったりっていうのと、ね、今またそういうふうに変わったっていうのとか、いろんなところでやっぱ聞き取り調査、もうね、高校生からの 高校生で今8年くらいやっている、ね、うん、でもね厚みが違うね、
うん、
これからもっともっともっといろんなことを知ってもらってね、うん、世界も回ってもらってね、うん、平和のために一生懸命こうまだまだ尽くしてほしいなっていうね、うん、って思いますけれども、うん、今後の活動目標について聞かせてくださいとありました。もう私はお願いしたいよね。だって本当にさ、ちゃんとこのパールハーバーに行ってこっちのアメリカ側から見た日本とね、
うん、
両方から見てるっていうのが、うん、やっぱそこ大切じゃん、
うん、ね、
ね、ここだけの部分のこの被害感情だけじゃなくて、向こうには向こうの被害者がいてみたいな ね、
う
ね、 どうしてこの戦争が起こったのかとか、うそういったところからやっぱり知ってっていうね、
うん
っていうのはやっぱりね、
はい、
はい、はい、いっぱいあこうコメントいっぱい来てます ね、 あのね、沖縄やレジャー観光だけでなくて地上戦の歴史も見てもらいたいですね。そうですよね、うん、でね、あ、高本さんそろそろ失礼します。当時の大統領トルーマンが自伝で日本を追い込んで開戦させた原爆投下は必要なかったと言っている。日本は加害者ではない。まあまあまあそうですね、うん、今の日本は300万の犠牲の上に成り立って、なかなかもうね、うん、いろんなコメントが、はい、もうね、うん、平和についてはねみんな思ってるところでございますのでね、はい、ちょっとそこはね比嘉さんにまだまだ頑張っていただきたいと思いますけれども、今後の活動目標についてお願いいたします。
はい、そうですね、私たちは戦争を知らない世代だからこそ体験者のリアルな声を受け取り、次の世代へ語り継ぐ使命そして責任があると思います。また多様性をリアルに生きる団体として違いを受け入れ、他者を思いやることが平和につながることだと考えています、うん、となのでこれからも平和な未来を作るために今の自分にできることっていうのを一人一人が考えて自分ごととして発信できたり、またこの隣の人に伝えていく、つながっていくっていうことが大切なんじゃないかなと思います、うん、なので今日このラジオを聞いてくれている皆さんも一緒に平和な世界を作っていけたらいいなって思ってます。以上です。
素晴らしい。もう日賀さんの、ね、笑顔を見てるだけで私は平和な気持ちになりました、ね、YouTube でご覧の方は、ね、本当に、ね、一緒に平和な気持ちになったんじゃないかなと思います。今日一日は、ね、穏やかな気持ちでね。
そうですね、またこのピースフルフューチャーさんは、はいはい、他にもメンバーがいらっしゃるということで、またその方々の活動もですね一緒にですね、うん、SNS などで確認していただけたら なと思いますので、またインスタグラムぜひチェックをしてください、はい、
そうですね、ピースフルフューチャーでインスタグラムチェックしてください。はい、はい、本日のゲストはピースフルフューチャー代表の比嘉夏佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一旦 CM です。
労働・社会保険に関する法律・人事・労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 5727-5727までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
パート2ということで、今日はイグナイトボリューム1 by 無限ということで、こちらの FM 那覇でもパーソナリティをされている宮本達也さんにお越しいただいてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日は選手の中島達郎さんと一緒に、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島達郎です。
何ですかこれは、何ですか急にですけれども無限、無限ってでもなんかあれですよね、ボクシングですか。
ボクシング の, 興行の名前で、無限イグナイトボリューム1っていう、そうですね、大会が、8月19日に天仏ホールの方で行われる予定なんですけど、
はい
はい、こちらで僕も選手としてセミファイナルで試合を出させていただくことになって、今減量中で頑張ってます。
ねえ、はい、そうだよね。だって19日っていうことは、もう2週間切ってる。
はい。あと10、そうですね、3日とか。
13日。
12、
はい。何キロぐらい、やろう。まだあと何キロか落とさなきゃいけないですか？ 3、4キロは。
そうですね。あと3キロ、一応落として、はい、はい。試合に挑むんですけど。
はい。
一応まあトータル10キロぐらいは減量で、はい、
トータル10キロをどれぐらいの期間でこれ落とすんですか。
約1ヶ月ちょいぐらいですね。
1ヶ月で10キロ落とすんですね。
はい。
へえ、私も落としたいとか言って
あ、どんなもん、ね、どんなもの食べてるか、インスタに載せてるんで、ちょっと面白いと思います。
ちょっと待って、インスタ、どうやって探せばいいんですか、中島達郎さんの。選手。
一応、中島達郎で多分出てくるとは思います。
中島達郎で出てくるんですね、はい、インスタ。
はい。
そしたら、どんなものを食べているのかっていうのを、
はい。
こう毎日あげてるんですか。
まあそうですね、晩ご飯とか、あの、まあ、朝の走るランニング前のご飯とかあげたり、はい、一応してるんですけど。
ああ、はい、何を食べてるんですか。
何を、まあそうですね、もう自炊は一応してるんですけど、はい、まあ、朝はでもプロテインバーだけとか、まあ、そんなも僕が食べてるのを適当にあげてるだけなんで参考になるか分かんないですけど。
いや
一応
夜これが一番面白いんじゃないですか。
リアル、正直リアルです、リアルです。
いやだからさ、このなボクサーのね、本当何が面白いって、こう前はね、この強いっていうこの殴り合いみたいな、この減量がね、やっぱりね、そこまでの経過が面白いですよね。
はい、そうですね。まあ多分普段皆さん、あの、あまりボクサーの減量とか、
はい、
あの、知らないと思うんで、
はい、
まあ一応そういうところ上げてみんなにこんなの食べてるんだってコメントもらうのがちょっと最近楽しくなって一応やってます
そうなんですね。宮本さんももともとはあれですもんね。
そうですね、もともとプロボクサーで、
プロボクサーで、
でなんか今あのボディービルとかボディメイク的な食事を載せてる、はい、なんかインスタグラムとか多いと思うんですけど、
はい、
やっぱボクシングってなるとちょっと違って、やっぱ目方が大事なスポーツなので、
うん、はい、
なんかちょっとその辺もこいつこんな食ってんだって見るだけでもめちゃくちゃ面白いです、うん、だって昨日バナナ半分とか。
そうですね、バナナ3分の1とあとはスープを作って食べたり
、はい、
それだけ。まあそうっすね、あ
の、それ朝ごはん、昼ごはん、
夜ごはんで食べたんですけど、でも朝は、朝昼あの同じで、あのプロテインバーだけとかで、
あのそれで尋常じゃない量動いてます。ちょっと普通の人じゃ考えられない量運動してます。
へー、
はい、本当に
お腹空いて眠れないとかないんですか。
あ、でもお腹の方はちょっと麻痺してきて、あの食べるのとかは、
はい、
お腹の空き具合はちょっと我慢全然できるんですよ。だけど水分の方が我慢できないんで、僕はあの水分は切らずに、あの食べ物で落としていくっていうスタイルで。
ああ、そう、そうですね。でも最後あれですよね、うん、もうこの減量前になったら結構なんか水抜きとか、
ああ、そうですね、
するんですよね。
しますね、
はい、風邪ひかないでね
気をつけます
はい、はい、で、この大会の見どころっていうのは、これボクシングなんですよね、はいはい、
す
っごい、あの、今ポスターを持ってきていただいてるんですけれども、 YouTube の方はね、この燃えてる火のポスター指導って書いてありますね。はい、
そうですね、
まあ、イグナイトは発火とかってそういう意味なので、はい、
この真ん中に、ど真ん中にいる方は減量されてますか
真ん中にいる方が、はい、平中会長のご長男の平中信弘です。これは今回のメインイベントです。
はい、この真ん中の方はね、
開口平会長ってみんな間違えるんですけど、違うんですよ、息子です
息子さんなんですね。
です
顔そっくりなんですね、はい、はい、そうそう、もう顔だけでなんか勝ちみたいな顔、はい、平中会長の長男、
はい、
はボクシングですか。
そうです、去年、全日本選手権アマチュアで優勝して、もう待望のプロデビューです。
へー、これメイン
イベントです。
メインイベントで、でその前、
はい、その前に、あの、はい、前座で
中島さんが、はい、で、ボクシングはどれぐらい、いつ頃から。
僕は、はい、そうですね、18歳の頃に、ボクシングを始めて、今年の11月でちょうどプロ10年目になりますね、はい、
あ、28歳じゃあ18歳、
今31になったんですけど、
はい、
18の頃にボクシング競技を始めて、で21でプロになったんですよ。それで、
そで、ね、
あのプロ10年目で、
はい、プロなるのも大変なんですもんね。
そうですね。
へえ、この18歳の時になんでこの、
はい、
ボクシングっていうなんか痛そうな大変なスポーツを始めようと思ったんですか。
そうですね、あ、まあそうですね、ま、周りがもう僕高校行ってなくて中退しちゃってたんですけど、
はい、
でその周りがあの就活だったり進学だったりの時にちょっと何も目標がなかったんで、家の近くにあった平中ジムにちょっと見学行った時に、あの先輩方がめちゃめちゃ黙々とあの練習をしてたんで、それにちょっと憧れて、はい、
いやー、私はね、宮本さんのレッスン一回行ったことありますけど、ね、はい、もうなんか 男って感じの、あの、ね、あのボクシングジムね、はい、すごいよね、ムンムンしててね、
はい、
あそこでちょっと目標を持ってやってみようって思ったんだ。
そうですね、見学行った時にやっぱ刺激もらって、
ね、
当時いたあのコーチにも、あの今からだったらプロになれるよって言われて、もうよしそこに行こうって頑張りました。
いやもうすごいのよ、みんな超真剣にやってんだよね、ミット打ちとかね。私はもう一回でギブアップしたけど。いやいやいや、すごいいいトレーニングだったんですよ。だから宮本さんのあのトレーニングも最高ですよね。でも今宮本さんはね、美容家になってますよね。ここ最近は。でもトレーナー的なこともやったりとか。
そうですね。まあ先週に関しては、はい、ボクシングの指導っていうよりは、フィジカルの、まあ、体の使い方とか、はい、コンディショニングに関して、ちょっと今僕はアドバイスしてます。はい、で特にもう中島に関しては、はい、もう僕が現役のボクサー時代から一緒にトレーニング練習している選手なので、もう思い入れが強いので、
はい、
今回はちょっとぜひご紹介したいなと思って来てもらいました。はい、
そうなんですね。もうね、宮本さんといえばね、本当にもう美容が美しいのよ。あのね、でももっとでもプロボクサーなんですけれどもね、はい、体がねとにかくね、いやなんかやらしい感じじゃない、いやそういう感じじゃない、本当に美しいのよ、芸術的な体ですよね、肉体美みたいなね。
はい、今でもあの自分もめちゃめちゃ鍛えてらっしゃるんで、
はい、
めちゃめちゃすごいと思います。もう僕より全然バキバキで。素晴らしいです、
はい、バッキバキでね、腕とかもね。でもね、し白いのこれ美白はなんかあれですか、トリートメント。
あ、いや、トリーミットメントはしてないんですけど、はい、やっぱり日焼けって老化の、はい、老化していくので、なるべく日には当たらないようにしてます。はい、やっぱそう、肌が乾燥しちゃうので。
肌が乾燥しちゃう。ボクサーってこんな走るじゃないですか、はい、めちゃくちゃ、
はいはい、
走ってますよね。
めちゃめちゃ、はい、走ってるんですけど、はい、日焼けとか僕はもう気にせず。化粧水とかもつけたことないぐらい。
いや、日焼けは老化しちゃうんで、はい、ちょっと
気をつけます。
これがね、宮本さん面白いんですよね。美しく強くみたいな。
はい、
はい、ね、なんかもう気になりますけれども、8月19日5時会場の5時45分から何試合ぐらいあるんですか？
は
い、
ですね、トータル、6試合あって、ま、僕は5試合目になってて、はい、メインの平中信弘は、6試合目最後になってるんですけど、
うん、
そうですね、トータル6試合で、こちらに映ってるのがあのボビー・オロゴンさんの息子さんの J、
はい、
J オロゴンっていう、あの、まあ、息子さんなんですけど、
ボビー・オロゴンさん
は、はい、
平中ジムに
一応そうですね、
ね、
はい、
来てましたよね。まあ、はい、私見たこと、
はい、
ね、めっちゃ強いじゃないですか、はい、ね、ま、の息子さん、
はい、もう一応、はい、もう一緒にジムなので、あの同じ興行で出る予定で、はい、
強いんじゃないですか。
まあ、そうですね、今後楽しみな選手なんで。あとは
体がね、
あの女子プロボクサーの、 あの、はい、元東洋太平洋の辺山優子さんっていう方も、
はい、
同い年です僕。
あ、宮本さんちょっと年齢不詳なんですけれども。
僕今年38なんですけど、同じ38歳でまだまだ現役の女子プロボクサーがいるので。
え、ちょっと待って、うん、宮本さん38なんですか？
そうなんですよ。
ちょっと待って、衝撃なんですけど。本当に肌綺麗。
いや、でも一緒に頑張ってるあの選手もあのいる。
へえ、女性の、
はい、
へえ、
まだまだ現役です。
現役で、
はい、で、もう一人台湾から来てる子もいるので、
はい、
はい、
反対はい、はい、この子が、台湾からあの僕たちジムにあの移籍っていうか、あのプロとして活動するためにあの沖縄に来て、一緒に今練習してるプロボクサーの今回デビュー戦の子で、リ・スンタっていう選手で、この子もあのアマチュアで結構実績があるんで楽しみな選手ですね。
はあ、いやー、面白いですけれどもね。ちょっと一旦 CM 挟んで、まだまだお話を伺っていきたいと思います。一旦 CM。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
はい、バンミカセウチナンチュパート2のゲストはイグナイトボリューム1 by 無限からですね、宮本達也さんに今日はご紹介いただいて、中島選手にお越しいただいてるんですけれども、で、ね、中島選手のね、ここまでの減量の10キロ痩せるために今7キロ目まで来ているところで、ね、あの中島達郎で検索したら、あのインスタグラムの方にね、毎日の食事とかが出てるらしいんですけれども、あと3キロですね、今頑張ってるんですけれども、はい、なんと、日中はパフィースノーというアイス屋さんで、店長さん、
そうですね、はい、やらせていただいて、はい、
はい、
まあ、そうですね、あのアイスを削ってふわふわの台湾風かき氷みたいなアイスなんですけど、
これそちらを販売します。ミルクを削ってふわふわになってる、うん、雪みたいになってるところにマンゴーソースとかストロベリーソースとかを乗せてる、はい、
ね、
はい、台湾風のアイス、はい、人気のアイスですよね。
そうですね、最近増えてきてるんですけど、はい、まあ、僕たちは結構もう長く、
長いね、
はい、
う
ん、
やってるんで、国際
通り
何年ですかね、ちょっともう15、6年は多分国際通りで店構えて、う
ん、そんな前からあるんですか、はい、ゴリラパンチの、ステーキ屋さんも下、
下
1階のところ、
国際前の お土産屋さんの名前なんだっけ、
キッドハウスさん の、はい、あの隣で、
はい、
そうですね、あのシティスペースビルっていうビルがあるんですけど、
はい、
あのゴリラパンチが2階にあって、はい、そのステーキ屋さんの下で1階でやってますね、う
ん、そしたら中島選手に会えるんですね、
はい、会えます、
ね、会えるで、あのこの削ってもらえるんですね、
はい、スノーを会って見たらいい、だ結構います、
はい、戦う何、アイス屋さん、
戦うアイス屋さんで売り出してるんで、
これ嬉しいよね、はい、だってさ、中島選手ね、これ素敵じゃないみたいなもね、でもすごいね、このさ、水分もこれから、今は抜いてないけど、うん、
はい、
これから抜くっていう時にさ、アイス削るってもう苦痛だと思うけど、
そうですね、
とにかくあと13日間はね、
はい、
あと3キロ落とさなきゃいけないから、
うん、もう、はい、
アイス食べてる場合じゃないですもんね。
食べてる場合じゃないです。もう削りながら食べてって思うんですけど。
ねえ、本当ですよね、プロテインバーをかじってるんですよね。
そうですね、プロテインバーかじって。我慢してます。
いつまで働いてるの？
あ、でも そうですね、全然5日前とか4日前とかまで店頭に立ってると思うんで、あの赤いエプロンと赤い帽子つけて、はい、あの笑顔で立ってるんで、
はい、あそしたらね中島選手、う
ん、はい、でもあのよく青タンとか作ってやっぱ減量とかでスパーリングとかで作って立ってるんで、お客さんには2度見とか3度見されるんですけど
それはね、なんかこのね、うん、あのアイス屋さんでね青タンできてる人ちょっとなんだろうって思うけど、あの、はい、不純な行いではなく、はい、スポーツから来るこの青タンですので、うん、ご了承くださいね、
はい、よろしくお願いします、
はい、でもね、この実際に目の前で試合見たら全然違うと、
あ、全然違います、
思うんですね、全然違う、はい、このなんか優しそうな中島選手の顔がやっぱ変わってアイス屋さんの笑顔とかからやっぱ変わって、そこも見どころですね、
う
ん、
そうですね、はい、
じゃあまずちょっとね、あのアイスを食べに行って、うん、その日常の笑顔からまたあのこの4日5日前ぐらいまで働いてるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
そのあたりのこの減量のきつさの表情と、うん、あとリングの上の表情と、うん、ちょっと3度見てほしいね、
はい
というところでですね、あ、早いもんでお時間もあれですけれども、じゃあ試合へ向けた意気込みとか、特にここからの注意している点っていうのはあるんですか？
そうですね、ま、意気込みは、まあ、KO 勝ちを、まあ、狙って必ず勝つという、はい、まあ、勝ちは大前提で、まあ、KO 勝ちを、まあ、取れるように頑張っていこうと思うんですけど、気をつけてる点は、まあ、あの残りの日数を調整、ちゃんとコンディションバッチリに仕上げて、まあ、挑むっていうことですね、はい、はい、
そうですね、
相手が、まあ、フィリピン人の、まあ、タイトルマッチとかも経験している結構強敵なのでサウスポーなんですけど、まあ、もう気持ち切らさずに僕が勝つという意気込みで頑張って勝ちます、
はい、はい、もう KO 勝ち、はい、していただきたい、
頑張ります、はい、はい、
そしてね、まだあのこれから試合なのであれですけれども、試合後の目標とか夢とかっていうのはあるんですか、今後に向けた。
今後、まあ、
ちょっと長期的な、はい、
長期的な、そうですね、ま、目の前の試合一つずつ勝っていくのは、そうですね、ま、そこが一番の、ま、目標であるんですけど、ま、ゆくゆくはタイトル取って何かボクシングの形にして、ま、そうですね、頑張っていきたいと思います、
はい、ありがとうございます。じゃあぜひね、この無限のね、中島選手を応援していただきたいんですけれども、これチケットっていうのはどうやって？
そうですね、チケットは一応、はい、あのポスターのこちらにも書いてるんですけど、はい、こちらからも QR で買えはするんですけど、は
い、アイス屋に食べ、あの買いに行ってください。
あ、わかりました。じゃあこのファミスノーのあのアイス屋さんに、うん、ポスターが貼ってありますので、はい、そちらから QR 読んでいただければと思います。8月19日5時会場5時45分からテンブスホール全席自由で8000円となっております。チケットは、パフィースノーのあの QR コード、はい、ポスターから QR 取ってくださいね、はい、そしてね、パフィースの、ゴリラパンチの1回、はい、ぜひ中島選手に会いに来てほしいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、そしてね、美容に関することはですね、宮本さんのところに宮本ジムは どうやって行けばいいんですか？
あ、おもろまーち駅から一番近いパーソナルジムでやってます。僕はもう宮里豆腐ドーナツ店の2階なのでちょっと分かりやすいと思うので、
はい、
はい、まあ、宮本達也、弓矢の矢で検索したら僕が一番最初に出るので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあちょっと美容に関することはですね宮本達也さんに、はい、ぜひともご相談いただきまして、はい、中島達郎選手ぜひとも応援していただきたいと思います。今日はこの辺です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組はちょっとスポンサーあれ 読む時間がなかったので、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお届けしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。行ってね、無限、行ってね、中島選手頑張ってください。 KO KO